箱根駅伝出場大学応援ラジオ箱根駅伝への道。
今夜のナビゲーターは文化放送長谷川太アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いしま す, します。今週1週間は出雲駅伝を制した東海大学、そして全日本大学駅伝を制した神奈川大学、箱根でも優勝候補に挙げられているこの両チームの4年生にスポットライトを当てた特集をお送りしてまいりましたが、最終日です今日はね、神奈川大学の4年生大塚大和選手と大川和成選手のインタビューをお届けします。まずはですね、箱根駅伝3年連続出場、全日本は7区区間4位という成績でこのプラウドブルーのタスキをエース鈴木健吾選手につないだ大川和成選手です。20年ぶりに栄光をつかんだ全日本大学駅伝についてなど文化放送松島茂アナウンサーが伺いました。
まだやっぱり今でも実感はないので、これから実感ちょっとずつ来るのかなっていう感じはあります。
全日本で三大駅伝一つ優勝してチームの雰囲気っていうのは変わりました？
結構明るくなったんですけど、逆にそこで浮かれてしまってては箱根はダメだと思うんで、みんな一回引き締めようっていうことなので、今みんな引き締めてます、
でも一つ勝ったっていうのは大きな財産になってますかね。
そこはみんな多分正直嬉しかったと思うんで、
4年生っていうのはどうですか？皆さんよく話をして非常に仲のいい学年ですか？
結構学年内でも結構喋ったりするんで、仲のいい学年だと思います。
1年生から4年間見てくると、もうそれこそ箱根駅伝のシード落ちしてたところから今もう箱根駅伝の優勝候補にまでなってますけども、この変化っていうのはどう感じてます？
やっぱり1年生の時からこの代で優勝しようぜっていう話をしてたんで、やっぱそれに近づけてるっていうのは嬉しいことなんで、最後しっかり自分たちの代でいい結果が出せるように頑張りたいと思います。
この4年生最後の箱根駅伝、どのあたりの区間を想定してますか？
個人的には復路かなっていう感じはあります。復路の後半かなっていう感じはあります。
前回は復路のエース区間9区を走りましたけども、やはりまた9区という思いもありますか？
やっぱ9区でまた、区間9番だったんで、やっぱ今年はもし9区でしたらもう少しいい結果で走りたいなって思います。やっぱり、チームに貢献するには5番前後じゃないと、貢献できないと思うんで、そこら辺を狙っていきたいなと思います。
総合優勝、箱根駅伝の総合優勝をするためには何が一番必要になってくると思います？
やっぱりチーム走る人全員がしっかり万全の状態で走れるってことが大切になってくると思うんで、やっぱここで風邪ひいたりし、体調不良になってしまうとやっぱそういうのはできないと思うんで、一人一人のこう体調管理が大切になってくるかなと思います。
今このインタビューをお聞きいただいたこの大川選手の箱根での成績というのは、1年生の時3区18位、2年生10区8位、3年生で9区9位という、本人曰くパッとしない成績というふうにちょっと自重気味に本人は喋ってましたけれども、神奈川大学の4年生で4大会連続出場がかかる選手って3人しかいないんですね。1人はこのエースの鈴木健吾選手、もう1人は今シーズンの3大駅伝出場してないんですけども、上尾ハーフで63分15秒マークして大学生の部日本人の5位に入っていった大野春樹選手、そして今インタビューいただいていただいたその大川選手と、この3人だけなんですよね。それだけも非常にこうチームの中で誇れることだと思いますけれども、神奈川大学は2年前までしばらくシード権獲得を目指すチームでしたけれども、前回は5位に躍進しました。そして今回はまさに優勝候補に、名を連ねるまでになったわけですけども、4年間チームを見てきた大川選手に何が変わったのか、4年間でね、何が変わったかということを聞くと、片山さん、どんな答えが返ってきたと思いますか？何が変わったのか、何々が何々になったということ
ですかね。意識とかなのかなとも思ったんですが、何でしょう、みんな朝が強くなったとか、早起きできるようになったとか。
朝が強くなった
意外ともっと単純なことで。
本当ですか？
雰囲気が明るくな
った。
大事なんですね。やっぱりこうたくさんの
私も次落としました、
次、
外れ、
次これかなと思ってたんで
振らなかった俺が悪かった。
いやいや、すいません、そんなことはないです。
ということで、やっぱり雰囲気って重要っていうことなんですね。
雰囲気いいですからね。
そうですね、続いて、前回の箱根駅伝では8区で区間2位という大活躍しました大塚大和選手の声をお届けします。大塚選手にはまずこの4年間でチームのどこが成長したのかを聞いてみました。
それぞれが練習に対して積極的に距離を増やしたりスピード練習を入れたりっていう結果を出すために貪欲になっていって、チームの縦のつながりが良くなったっていうのがあるかなって思います。
大塚選手自身はその縦のつながりを 強化するために何かこうやってることってあります？
そうですね、私自身、まあ、1、2年生の時にちょっと上下関係が厳しくて辛い思いをしたので、その分本当に後輩たちに、まあ、アドバイスをしてあげたり、まあ、そういう気軽にアドバイスできるような先輩像っていうのを目指して、まあ心がけて生活してます。
それは結構自分の中で確立されてますか？
されてると思います。本当にどんどんふざけ合ったり、後輩とそういう、まあ、ふざけて、まあ、人生相談したりすることもあるので、まあそういう面で理想の先輩に近づけてるかなって思います。はい、
人生相談の門を叩いてくる後輩は多いですか？
そうですね、結構限られてるんですけども、まあ自分のできる限りのアドバイスはしてあげてます。はい、
後輩たちは一様に納得してますか？
あまり納得できてない後輩たちが多いです。
まあ、ただコミュニケーションの一つの大きな手段としているわけですね。
はい、そうですね、はい、そういう、まあ、ふざけ合ったりしていく中で、まあ、時には厳しくっていう感じでやってます。はい、
まあ、この後輩からの、ね、人生相談も時々あるんですよというような話のこの大塚選手ですが、まあ、どういったその人生相談なのかということをこのインタビューなどで突っ込みますとね、はい、やっぱりあの恋愛の話が、まあ、恋バナってやつ、はい、中心だそうですね。先輩、あの子がどうしても振り向いてくれないんですよと、はい、どうしたらいいでしょうかねと、それは箱根で活躍するしかないよと、ちょっと私が勝手に今作りましたけど
いやでも人生相談、
ラブマスターかと思いましたよ、
ね、うん、受けるのもすごいですよね。
まあ、それだけこう信頼関係があるからこそ、まあ、こういったそのチームの中のね、それこそ雰囲気があるということは言えると思うんですけれども、はい、まあ、そんな大塚選手はですね、今年世界クロカンにも出場しました。これウガンダで行われたんですね、今年の3月ですけども、貴重な経験を積んできました。大塚選手がこの世界の舞台、世界クロカンで得たものはどういったものだったんでしょうか？
そうですね、まあ自信にもなったんですけど、やっぱりそういう海外のトップレベルの選手のレースを体験しまして、やっぱり全然レベルが違うなっていうことで、もう一歩成長できたかなって思います。はい、やっぱりスタートから全然スピードが違くて、追いつくのがやっとっていう感じだったので、そこの経験から、まあ、僕自身スピードの強化っていうのを取り入れて、そういう点では、まあ、世界クロスカントリー以降はスピードがついたって思います。
さあ、前回の箱根駅伝、まあ、8区で区間2位と好走しましたが、この走りっていうのはどう振り返りますか？
まあ、本当にいい流れで、まあ、襷をもらったので、個人的に区間2位という、まあ、結果になったんですけれども、印象としまして、一番区間1位の、まあ、下田君とは2分差っていうことで、まあ、本当に悔しさもあった内容でしたので、まあ、次の箱根駅伝では区間賞を取ってやるという気持ちで1年間取り組んできました。
どのあたりの区間を想定してますか？
やはりこのチームの中で一応準エースというポジションでやらせていただいてますので、往路で結果を残したいと思います。
往路の中でもここっていう、こうターゲットにしている区間もあります？
やっぱり4区ですね。4区はアップダウンがありますので、自分のスタイルとハマれば上位ではつなげるかなって思います。はい、
そしてチームはいよいよ優勝候補として、まあ、箱根駅伝に向かうことになりますが、4年生としてその気分はどんなもんですか？
まああまり実感がないというか、本当にそういうふうに言われてはいるんですけども、東海大学さんと青山学院大学さんは、まあ、本当に選手が充実しているので、まあ、私たちはあくまでチャレンジャーというつもりで、まあ、隙があれば優勝を狙っていくっていうぐらいの心構えでいようかなって思ってます。
非常に落ち着いた
方、落ち着いて貫禄ありますよ ね、
大塚大和選手、オフの楽しみ、自分探しの旅ということですから、
深いですね、
まあ、箱根駅伝のね、まあ、往路4区あたりということで、まあ、この大塚選手注目していただきたいというふうに思いますが、
はい、
全日本大学駅伝で栄光を勝ち取っても決しておごらない神奈川大学、自分の力を発揮するためのコンディション作りを徹底して目指す目標は一つ、大吾監督の胴上げです。
今夜のナビゲーター、長谷川太志アナウンサーでした。